You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、というわけで始めました Bad Daddy Mobile 放送局。パーソナリティのバッドダディです。今回もね、配信者さんをお迎えして、VTuber です。いやー、この番組も VTuber をね、よく呼ぶようになって、いやー、成長したな。ね、Spotify で聞いてる方、聞いてますか？ Apple Podcast の方、聞いてますか？一回やってみたかっただけです。ね、アンカーで聞いてる人はそんなにいないのかな。まあ、ということでね、あと YouTube 版聞いてる方、はい、ということでやっていきましょう。バトダディモビル放送局スタートです。ダダちゃん、はい、というわけで、ゲストの羽賀実さんをお呼びしました。どうぞ。
Hey, it's me, I'm a crocodile. 公約アメコミの上司が1200冊に近づいてる男、バーチャル編集長羽賀実です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
なんと打ち合わせ時間10分もないです。しかも完全に初対面です。
はい、スーパー滑り込みで。
はい、ということで、もともとね、お互いは知ってたんですけど、なかなかこう、機会もなく、探り探りっていう感じだったんですけど、
そう
ですね、まあ、主に多分ね、僕がちょっとこう、人見知りな部分あるんで、こう、すごい距離の詰め方難しいなって思ってたんですけど、
いや、まあ、僕もなんか同じ感じ。
まあ、そんな感じだったんですがね、まあまあ、いろいろきっかけもいろいろあり、ね、いつの間にか、まあまあ、相互フォローにもなり、お話も、ね、文字ではするようになり、まあ、配信にお邪魔させていただいたりとかね、はい、させていただいて、まあ、こういう風な形でお話しするようになったということで、はい。で、一応、アメコミ系 VTuber でいいんですかね。
そうですね。翻訳アメコミの
1000。あ、なるほど。すごいですね。1200冊って、ちょっと半端じゃない数と、だと思うんですけど。
まあ、なんというか、正直恥ずかしながら、全部読んでるわけではないという。
床は抜けないんですか、床は。
ああ、いや、まあ、一応現状大丈夫ですね。
ああ、よかった。なんか、
ただ、部屋の壁一面丸ごと、圧迫ってます。
いや、憧れますね。いや、いいな。
羨ましいでしょう。
羨ましすぎますね。いやね、もうね、電子っていう手段を知ってしまうとね、電子いいなってなっちゃうんですけど、やっぱり本が欲しいんですね。
ですね。
ただ、まあ私、住んでるの関西圏なんですけど、はい、なかなかそのコミックを買えるお店っていうのが少ない。まあ、ないことはないんですよ。まだ、ないことはないので、恵まれてるよなとは思うんですけど、
はい、
やっぱりね、東京とかに比べると、東京とかというか東京に比べると、いいなーって、うん。神保町が近くに欲しいなって思ってますよ。
ああ。ブックフェスティバルとかね。
そうですね。
はい、よく
来てたんで。ねえ、すよね。いやー、でもすごいですね。翻訳、1200冊、さらに VTuber。結構 VTuber デビューされて、だいぶ直近ということですかね、確か。
そうですね。ね、投稿自体は前々からやってて、はいはいはい、VTuber として、やりたいみたいな構想もあったんですけど、ほうほうほう、なんだかんだすごい、いろいろ、ちんたらちんたらやっちゃって、投稿活動開始から2年3ヶ月ぐらい経って、ようやくっていう。
下積み時代を経てっていう感じですかね。
そうですね。うん、
結構もうすでに、でもコラボもされてますよね、確か。
そうですね、させていただいて。
そう、いや、羨ましいな、と思いながら。そう、いや、もう、ちょっとね、いろいろ、一応僕、私、バッドダディモビル放送局の目標、今年の目標が、まあ、できるだけ配信者さんに絡むっていうところ、特にその VTuber さんとコラボするっていうのが目標だったんですよね。
あ、はい。
で、結構早いうちに、アメコミ系 VTuber の林アメリアさんとコラボさせていただいたことがあり。
そうですよね。
もう、
早い。BDMH さんの方でも、あとアメリアさんのところのチャンネルの方
両方。そうですね、はい。 そうなんですよ。で、あ、もう早達成しちゃったなっていうのがあり、結構真ん中すっきっかり空いたというか、まあちょっと私もあの流行り病とかいろいろあったんで、ちょっと何もできなかった時期が長かったんですけど、はい。で、まあね、この年末に近づくにつれてちょっと焦りを感じ、あ、ね、ここに VTuber を始めた配信者さんがいるじゃないかと。しかもアメコミでということで。
そうです。
ね、日夜雑語りと戦ってるということで。
いやいやいやいや。
はい、
雑語りと戦うっていうよりも、なんか、そのね、公約だってあるじゃん？
ああ、そうですよね。
公約アメコミっていう概念を知らない人が多いので、
ち
ょっと、広めたい。
確かに。
まずそこの段階から、
の人アメコミって聞いて、はい、MCU しか連想されない方って結構いるよなっていうのがやっぱり。
そうですよね。
コミック、アメコミのコミってコミックのコミですよっていう。なんか、アメコミっていうものの、なんか、くくりで考えられてるんで、日本の漫画と一緒で、そのアメリカでいうところの漫画だよなっていうのが、なかなか、まあ、ピンと来ない人が多いのかなって。
ね、なんか結構その、海外エンタメ系全般がアメコミだと思ってる人が意外といるっぽくて。
それ
インディペンデンスデーをアメコミって言い張る人がいたのに、ね、ちょっと、さすがに気が遠くだと思いました。
そうですね。膝から崩れ落ちそうな。
はい。
インディペンデンスデーもそうか。ああ、あれはアメコミって言われると何とも言えないですね。
プレデター、エイリアンは、まあ、アメコミもある。
まあまあ、ですね。
だけど、みたいな。
確かに、確かに。ああ、いや、まあね、そういうところで。まあ、最近私、雑画隊と戦ってる部分あるので、先々週ぐらいで、なんか雑画隊したのすごい、悪口みたいな感じで言うてたんで、某 YouTuber さんではないです。はい。
まあまあ。
ではないところでちょっと雑語りを見て、これ雑だよなっていう話はしましたけど。いやー、なかなかね。そう。
ある意味僕も雑語りと戦ってる節はあるのかもしれない。
いやー、それはもうずっと戦ってますよ。戦っていきましょう。
はい、
こんな、ね、不毛な戦争に。バットマンとそうです。一緒ですよ。犯罪なんてなくならへんのにね。こう、犯罪に対して戦争を仕掛けるっていう。それと一緒です。まあまあまあ。最近だと映画、マーベルズを見られたんですよね、確か。
そうですね。うん、あれなんですよ。この収録が始まるスレスレで、ゴーって言って滑り込んで。
申し訳ない。もう、どっちかっていうと、マーベルズの多分感想を言いたくて言いたくて仕方ない時間帯じゃないかなって。
あ、いや
大丈夫ですか、もう言いたくて、はい、まあ、そちらの方はまたね、どこかでやっていただければ。
言いたいけど、ほら、初日からの、インフラスのも良くないんで。
確かに。そうですよね。でも話す場所がなくないですか、結構初日って。
そうですよね。
僕もゴジラ見て、やっぱり、まあね、最近マイナスワン見て、喋りたいけど、そういえば喋る場所ないよな、っていうのが。まあ、あったり、まあ他のポッドキャスト番組のやってるお友達と一緒に喋る機会あったんでよかったんですけど、
はい、
そう、映画って結構喋れないよなって感想
ですね。
配信ではね。
いつからこういう風潮になってるんだろうな。
ね、別にね、初日に喋っても別に全然いいと思うし、うん、なんなら僕、あれですよ、映画ジョーカーの、感想会を確か次の日ぐらいにあげましたもん。
お
ぉ。で、あげるじゃないですか、ジョーカー会。ジョーカー会あげると、ジョーカー会の、時間がね、だいたい、あった、2時間半ぐらい喋ったんですよ。
確か、あれ？それぐらいの尺の会ってありましたね。
そうですね。はい、有馬さんと一緒だったかな。うん。まあ、誰かと一緒に、あ、ゆりさんかな。ゆりさんと一緒に2時間半喋るじゃないですか。
ゆりさんとのお話してると、すごい濃厚な感じ。
すいません。はい。もう、常に濃厚な話をね、ゆりさんとはさせていただいてるんで、本当ありがたいんですけど、ジョーカー会だけね、再生数がごっついんですよ。桁が変わるんですよね。で、なんでだろうなって思ったら、ジョーカーの映画の尺とほぼ一緒なんですよ。
はい。
だから、もしかして映画ジョーカーそのまま上げたって思われたのかなと思って。そう。映画ジョーカー。
さすがにそんな倫理観の人はいない。
いや、いやいやいやいや、もう。
単純にそれぐらいの、それぐらいの濃厚なトークに飢えている人がそれだけいたということだと思います。
ですかね。いや。でも、まあ、倫理観は結構ない人多いと思ってますよ。まあまあ、それはもうどの界隈でも、やっぱりね、分母大きくなったらどうしてもっていうのはあると思うんで。その辺はね、ただまあ、ジョーカー界だけはちょっとやたらと、今でもずっとトップをひた走ってますね。ジョーカー界以上の界がないですもん、全然。
こんな再生数にまた理解して、
ですね。そうですね。まあ、ね、今回の回もきっとね、ハガネンさんファンが、あ、ハガネンさんって言っちゃったけど、すみません。ハガネンさんファンがいっぱい聞き、はい。
ネンとも読めるってことで、ハガネンっていうニックネームが、僕のユニバースでついて
しまってるので。じゃあ、大丈夫ですね。よかった。ハガネンさんファンもね、聞いてくれるかなっていう、古速な考えで、やっております。
いやいやいや。
いやだって
それを言ったら僕もね、バッドダディさんの放送局のファンにね、
ああ、そうですね。
言ってもらえるかもしれない
というね。ぜひ、チャンネル登録と、ね、Twitter X か X のフォローとチャンネル登録、あとね、ハガネンさんの動画の高評価をよろしくお願いしますっていうことで、ね。
バッドダディさんもポッドキャストやりますので、YouTube 版とかあります。
YouTube 版やる気ないですからね、ほとんど。だって、一枚絵だけ描いて、そのままだって上げてるだけですもん。
いや、まあ、僕も昔そんな感じでしたね。
いや、もう、本当ね、ただの、本当ラジオをそのまま上げてるだけなんで。いや、まあね、今さっき一瞬何言おうかなっていうのをちょっと頭が飛んじゃったんですけど。あ、そうだ。すごいですよね。ハガネンさん、サックスも吹けるっていうことで。
ああ、そうなんです
よ。すごい、いろいろマルチで。で、ね、ちゃんとアートというかイラストも描けるし。あれ描いてはるんですよね、ハガネンさんが。ごめんなさい、違ってたら申し訳ないですけど。
基本僕が、描いてる。感じですね。僕、あるいは、まあ、VTuber の中の人とかっていう風なものに、皆さんの世界の用語では言うんですかね。
そうか、はい、そうですね。
向こう側の、皆さんの、その、お気になってる皆さんのユニバースに住んでる、この、ハガネンが、一生懸命描いて
る。なるほど。あ、そっか、そういう、そうか、世界観、ごめんなさい、そう、ちゃんと世界観確定させないとダメですね。そうですね。
あ、いやいやいや、世界観っていうか、そうそう大丈夫です。
そうですか、大丈夫です。マルチバース、ユニバース。
そうです。別世界事情とかもなんとなく、あれもありますからね。
あ、なるほどね。そう。まだね、ちょっとね、ハガネンさんこと、まあ、ハガミノルさんのユニバースには、バッドダディはまだいないみたいなんで、ね、そう、バッドダディもね、行かなあかんなと思っては
。いるとは思うんです
よ。あ、いるんですか。
いるとは思うんですけど、巡り合ってないだ
ろう。ああ、そっか、
はい。
まだ統合されてない感じですかね。
まだちょっと、うちの編集部、超弱小編集部なんで、ね、こっちのユニバースのバッドダディさんに認知されてないだけなんで。
ああ、なるほど。僕も、そちらのユニバースのバッドダディを僕は認知できてないのかなって。早く見つけてね、ピッコロみたいな、と神様みたいな感じで合体しないと。そっか。ちなみに、すみません、今編集とかそういう話が出てきたんで、一応、どういう設定で番組を、はい、設定じゃねえや、どういう世界でその、番組の方やられてるんですかね。
あ、まあ、一応、うちコミックの出版をやっているんですけれども、
なるほど。
やっぱりね、始めたばっかりなんで、競合他社のことっていうのをしっかり理解しておきたいわけですよ。
なるほど、確かに。
それでちょっとこの蔵書1200冊を少しずつ読んでいって、もう競合他社なんていうのもおこがましいですね、もう本当に。大先輩たちのね。
なるほど。
作品を分析して、ここが面白みで、ここが良くて、ここはちょっとどうかなって思うところもあって、みたいなところっていうのを研究して、その市場調査としてまとめてる報告書っていうのを、編集部内で回してるんですよ。
なるほど。
これをですね、ちょっとパブリックな場に、ちょっと、パブリックな場に発信する向けに書き換えて、 ウェブ上に発信したら、ね、アメコミ評論として面白いんじゃないかっていう声があったので、
なるほど。
対応ってことで。
そうですね。それをね、はい、こう、ノートとか、それこそ、ね、ちょっと前だったこのブログとかでやってたのを、YouTube の配信でやるっていうことですね。
そうです。
なるほど。まあ、本当残すって大事ですから。本当に大事だと思います。マジで。今までちなみにどれぐらいはもう残されてるというか、こう、配信されてるんですか？
今のところ30本ぐらい。
おー。
作品としては20何本ぐらいかしかないと思う。
なるほど。で、サックスの練習もしつつ。
そうです。の練習もしつつ、毎月ちょっと新刊、公約アメコミの新刊のまとめ動画。
ああ、それはすごくありがたいやつですね。結構多いですよね。
そうですね。
下火になるのかなと思いつつ、それこそ、まあ、大手さん、まあ、名前言うと、ショープロさん以外のところも結構いろいろ出されてますもんね、今。
そうなんですね。
そう。それこそ、フェーズコミックスさんでしたっけ？あれ？
フェーズ6さん。
ごめんなさい。そうですね。フェーズ6さんとか。
はい、あと、まあ、ちょっと評判よろしくないですけど、やっぱり、アシェットさんは、まあ、毎月最低2冊確約されてる。
あれはね、なるほど。仮面アメリカってすごく気になってるんですけど。
ああ、その話聞きますか。
はい。僕、ね、ハガゼンさんから直接聞くために、あえて、調べなかった仮面アメリカ。
なるほど。
聞くときは、これはもうハガゼンさんから直接聞かなあかんなと思ってたんで、あえてちょっと調べずにいた。はい。まあ、要は、そう、トークデッキを一つ置いてたんで。
なるほど。
はい。
すごい切り札が来た。
そうですね。まあ、さっき言うとけよって言われたら、そりゃそうなんですけどね。
そうですね。途中で言いたいこと飛んじゃわないかっていうところだと。
ね。
はい。僕も緊張しいなんで。
あ、いや、全然大丈夫ですよ。
はい。
もう最悪はラジオで編集するんで、切って貼ったらできるっていうね。
あ、そうですね。
はい。全然大丈夫です。
どんな実態だ。
そうそうそう。
じゃあ、仮面アメリカの話、せめてって大丈夫？
あ、はい、大丈夫です。
一応アイコニックコミックスさんっていう、ところがあって。
ほうほうほうほう。
そこの、そこのユニバースの中で、まあ、なんていうか、結構一番有名なキャラクターじゃないかな
と思う。
一応その、ね、かつてのタートルズの、ミラージュスタジオさんとかみたいに、
はいはい、
結構自費出版系のところ。
ああ、なるほど。
はい。まあ、今の時代はクラファンの時代なんで。
ああ、そっか。
ね、だから印刷費用をその最初のタートルズのあれとかみたいに親戚とかから借金してみたいな、バイトのお金をコツコツ貯めてとかじゃなくて、クラファンで。
ああ、なるほど。今って感じですね。
なんか結構ね、日本のやっぱりその自費出版事情と違って、アメリカって結構印刷費高いらしいんですよ。この辺をやっぱり工面するのに、やっぱりそのクラファンがあればこそ、ハードルがすごく低くなるみたいな感じらしいですね。
なるほど。
で、まあ、なんというか、ちょっとね、もともとは、ちょっとこう、ね、アメリカで一番有名なトラさん。
はいはいはい。
世界で一番有名な七三分けのトラさんがいたと思うんですけど、大統領が。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいちょっとこう、ヒーローコメディみたいなのがあって。
へぇ、ああ、はいはいはい。
僕のヒーローマガデミアっていう。マガっていうのも、マガっていうのもね、その世界有名なトラさんが言う、メイクアメリカグレートアゲンの
方が。ああ、はいはいはい。
ね、強いアメリカを取り戻すっていう。あれの。
はいはい、はい。
をパロって、まあ、マガデミアと。
ああ、なるほど。
そこに、あ、はい。
いやいやいや、ダークナイトメタルのきっかけになった人ですね、多分。はい。 名前言ってもいいと思うんですけどね、別に。
まあまあまあ、あの、トラさん、とりあえずそのトラさんのパロディ的な、
はい、
まあ、あの、オールマイトならぬ、オールマイトっていうやつが、その、なんか、ちょっとこう、出会った、
はい、
あの、ヒーローチームの中に、もともとあの、ウォーヘンっていう、その、まあ、それこそマーベルの、ね、この、キャプテンマーベルのパロディみたいなキャラクターとして最初は出てたん
で。あ、そうなんですね。全然、はい、じゃあ別のキャラだったんですね。
そうです。はい、で、それが、一人立ちして仮面アメリカになるっていう。
はぁ、
まあちょっとこう、ウルバリン的な。よその、紙面のなんかあの、脇役だったのが、大スターに。
はいはいはいはい。これその、ウォールマイトは怒られなかったんですか？こう、
怒られなかった。
どっちかの党の方。あ、まあ、結構ね、あの、DC にもなんかパロディみたいなあの、コミックありますもんね。とか、ね、まあ、時の大統領で言うと、あの、ね、あの方がスパイダーマンの、ね、カバーになったりとかありましたもん
ね。あ、そうですね。でもってね、あの、なんか、こう、バスケのルールもわからないようなやつに、成り代わられるなんて、がっかりだよって言ってましたね。
そうか。そうか、そこからなんですね。たまに、ウォールマイトは、これ、集英社さんには怒られなかったんですかね、それは。
怒られ、むしろ怒られる路感はね、ありますよね。
そうですよね。
まあ、パロディギャグ漫画ってことで、
はいはいはい。なるほど。
で、一人立ちして、その仮面アメリカになったところですごい、まあ、大人気。
結構絵柄がだって、なんですかね、その、まあ、ね、ステレオタイプなアメコミじゃないじゃないですか。どっちかっていうと、日本の要素、目が大きくて、ね、体の一部分、胸部走行が大きくて。
そうですね。骨とか、お手とか、ね。
そう。それは全然言えるんだ。
まあ、グラマーな感じで。
あ、そう。グラマーって言いますかね、ちょっと。また古風な言い方しますけど。はい。ね、まあそんな感じで、で、肌の露出も、まあ強めで、多めで、っていうこと で、ね。
パワーガール多数、ミズ・マーベル時代のキャロル・ダンバーみたい
な。ああ、なるほど。
感じです
よね。はいはいはい。いやめちゃくちゃ絵柄可愛いんですよね。
そうなんですよ。一応作画のティモシー・リムさん、本来の絵ってもっと別な絵の絵柄なんですけど、
はい。
仮面アメリカのためだけにすごい派手に、ド派手に
違うんですよ。そうなんですね。
はい。トランスフォーマーのカバーとか書いてらっしゃったのかなとか、あと翻訳で読めるのだと、バックトゥーザフューチャーのアメコミの翻訳ってあったと思うんですよ。
へぇ
ー。そこのカバーアートで、エメット・ブラウン博士を書いたりとか。
そっか。いや、バックトゥーザフューチャー。あれ、バックトゥーザフューチャーで大統領になってた人、いたよなって。
いましたね。
いましたね。何につけても彼が出てきますね、なんか
。
すごいですね。仮面アメリカの、アクリルサンドありますね。
あります、あります。
これめっちゃなんか日本向けですよね。フィギュアじゃなくて、アクリルスタンドってとこが今の日本向け。しかもね、自由の女神をバックに。
キャラクターデザインも作画も花粉先生のイラストです。
はぁ、すごいな。いやー、ちょっとね、気になった。ちなみにこれを読むのであれば、こう、何から読めばいいとかってありますか？
一応日本漫画に近い形式で単行本の一巻が出てて、
ほうほうほうほう。
仮面アメリカオムニバスボリューム1っていうタイトルで。
あ、なるほど。これが、まあ一番、まあ、見るんであればいいっていう感じですかね。
そうですね。
はいはいはいはい。あ、本当だ。
いい意味で、これ第1巻でやる内容じゃねえや、みたいな。
あ、そうなんだ。
すごい盛り上がりですよ。
へぇー。ジャパニーズトランスレーションって書いてある。へぇー。
そうですね。
しかも、
アマゾンにちょっとこう、印刷代行サービスみたいなのがあって、そういう自費出版の。
はいはいはいはい。
そ それのサービスプラス、Kindle でほら、個人でいろいろ
作品
でき
る。ありますね。
それっていう形でやってるんで、ちょっとどうしても他の媒体で手に入れる、あのプラットフォームで手に入れる。
ああ、まあ、今やね、アメコミの電子って言うと、やっぱ、Kindle がほとんど8割ぐらいかなって思ってるぐらいに、もうほとんど Kindle ですからね。
そう。Kindle プラス、その、Amazon ペーパーバッグ。
はいはい。
で、
まあ、しかもこれ、Kindle Unlimited 入ってたら無料で読めますね。
そうなんです
よ。すごい。いや、あの、あ、どうしましょう。アマゾンのアフィリエイトなんかつけといた方がいいですかね、これ。
そうですね、いいかもしれないです。
リンク貼っとこう。YouTube 版には多分、あの、仮面アメリカ、オムニバス、ジャパニーズトランスレーション、ボリューム1のリンクを貼っときます。そこから買うといいことがあるかもしれません。僕に。はぁ、なるほどね。名前もでもすごいですよね。シャーロット・カーリー・バンダースって。
そうなんですよ、ね。明らかにキャロル・ダンバース
キャロルですよね。文字ですね。文字ってますけど、そうか。ファッショナブルではないことにカーリーが気づいたのになった。はぁ、あ。でもすごいよ。
そのね、トラさんのところに出てた時のそのウォーヘンっていう名乗って活躍してた時に、あの、まあ、ちょっとこう、ランスキー&シュルツっていう会社の、あの、プロモーションみたいな感じで、ヒーロー、
うん
うん。で、やっぱりその会社のプロモーションありきのヒーロー活動では、ちょっと、あの、ね、っていうところがあって、一人立ちして、本当に正しいことをしたいという。
なるほど。
プラス、あの、やっぱりその自分のファッションブランドとか、自力で立ち上げて、頑
張りたい。いい話じゃないですか。いつか実写化。どうかな。これ12歳から18歳って書いてあるんですけど、大丈夫なんですかこれ。12歳の子が見ると、ちょっとこう、歪みませんなんか。
そうですね。あの、歪みますよね、これは。歪み
ますよね、これ。
あの、一応ちゃんと全年齢向けで出してる作品なんですけど、うん、あの別にトラブルみたいな超攻めたことを
してやって
るわけでもないんですけど、
はいはい
はい、あ、まあでも公式のプロモーションでたまにちょっと遊びますけど。
ああ、なるほど。あの、
国際ヌードデーでしたっけ、
はいはいはいはい、
あれの時とかに、その、国際ヌードデーでの記念イラストを出すかもよとか言って前の日に、ちょっとセクティーな、あの、極み手画像みたいなのを出したかと思ったら、あの、翌日、あの、なんというか、あの、それに出てくる男子キャラの、あの、温泉でパンツっていうか、その、腰巻きタオル一丁になってる、あの、セクシー画像が投稿されるっていう。
なるほど。
なんかそういう釣りとかして遊んだりとかして。
いや、いいですね。いや、ぜひともね、この格好は、スーパーソニコがこのコスプレをしてほしいなって思いましたけど。
ああ、まさかのソニココラボ。
ね、っていうね、まあ、はい。なるほど、気になった。ちょっと解けました、なんか。あの、はい、謎が解けてよかったです。いや、アニメ化映えしますよね、すごいアニメ。
いや、もう絶対いいと思います。う
ん、すごく、なんか、うん、この絵のまんま全然動かしてもおかしくないぐらいだと思うんで。
すごい、もう大ヒットしてアニメ化すればいいのにな
って。ね、アニメ化、実写化、と何が
いい。一部のファンとか、あとそのプロモーションのあれとかで、ちょっと短くアニメ化したり、
あ
と、3DCG 特に、また、あの、結構、ショートアニメみたいなのを作ったり。
うんうんうん、
テレビシリーズというかね、あの、一、うん、本のシリーズとしてやってほしいな。
ああ、なるほど。この仮面アメリカがバットマン風のコスプレしてるのを、ポッドキャストのアートワークにしたらきっと再生数も伸びるんだろうなって思います。いや、あの、ポッドキャスト番組あるあるなんですよね。あの、おっさんたちしか出えへんのに、こう、
はい、
女性のアートワークが多いっていうのが、ポッドキャストあるある。一時期、そういうポッドキャストがやっぱ再生数伸びるみたいなので増えたんですよ。
そうっぽいですね。
そう。なんで、それが、うちもやろうかなって一瞬思ったんですけど、でもそれは、誠実じゃないなっていうのと、やっぱかっこいいクールさを出していきたいなっていう、まあ、うん、全然クールではないんですが、
まあ、
クールさを出していきたいなっていうのをこう、ね、思ってたんで。は はい。まあ、その辺は別のところでやってくれたらいいかなって思ってるんですけど。なるほどね。いやちょっとね、まあ、それこそ、まあ、僕は多分ちょっと、マーベルとか詳しくないし、ね、アベンジャーズとかちょっと詳しくないんで、あれなんですけど、いや、これは本当に詳しくはないんですよ。
いや、まあでも、ある程度、ご覧になってる。
まあまあ、見てはいますけど、詳しくは。
エンドゲームとか。
まあ、一応見ましたね。はい。ですけど、詳しく語れるほどではないというか、まあ、それはね、他の皆さんにこう、お任せしてって思ってるんですけど、まあ、マーベルズがね、ちょうど公開中ですし、あにね、それで、やっぱこう女性ヒーローがどんどんね、いっぱい出てくるのがやっぱいいんじゃないかなと。
ですね。
うん、ね。
別にね、そういうドセクシーじゃなくても、ちゃんとかっこいいやつ。
まあ確かにちょっと仮面アメリカはドセクシーとかセクシーに振ってはいますよね。だいぶセクシーですからね。これ12歳の男の子見たら歪みますよ。うん、ガンガン歪むと思いますよ。すごいなって、ね。なるほど。ありがとうございます。そう、これで僕のずっと長年の謎、仮面アメリカがついに分かりました。読んだらちょっとまたね、読みましたっていう報告もしないとダメですね。
いや、もうぜひぜひ。
うん、
すごい、ちなみにツイッター上とかで仮面アメリカの話をすると、ものすごい勢いでエゴサされる。
そうなんですね。
発見されました。
じゃあ、まあ、今回の最新回ですってところに、ハッシュタグ仮面アメリカって、まあ、なんか、引っかかりやすいようにしときますんで、はい。ハガネンさんが
喋ってる。
いや、もうそこはもう露骨に行きます。今だってあれですかね、ね、ダイレクトマーケティングでしたっけ？何でしたっけ？なんか、ね、
ステマ禁止の時代ですか？
そうそうそう、ステルスマーケティングはちょっと禁止の時代なんで、はい、じゃあもうこれはダイレクトに行きましょうということで。別に、ちなみに何ももらってません。さっき言っとかないと。
同じく僕も仮面アメリカは好きだーっていうことで言ってるだけで、別にお金もらってません。
そうなんですか。てっきりこう結構関わってはるんかなって思ってたんですけど。
あ、いや、一回公式も目を通す同人誌に一枚絵描かせていただいたぐらいの。
すごいですね。公式に目を通す同人誌ってちょっとパワーワードですね。
そうですね。
それ、こう、言っちゃってるってとこがすごいですね。なんか恐ろしいな。なるほど。
いや
なんか、ちょっとね、本当今後盛り上がってもらいたいですね。
はい。
あとそう、翻訳をね、まあ、1200冊お持ちの、1200以上お持ちのハガネンさんだったら、ちょっとこれはどう、はい、これちょっと気になってるんですけどっていうのがあるんで、はい、ちょっと聞きたかったんですけど、
はい。
ブラッドボーンの翻訳版ってどうでした？持って入りますっち
ゃう？ごめんなさい、まだ変えてないん
で。あ、そうですね。そっか、はい、じゃあ先買っとった方がいいかもしれないな。いや、ゲームのね、ブラッドボーンが僕すごく好きなんですよ。
はい、
にわかなんですけどね。
あ、まあ、でも、ダディさん、ゲームお好きですもん。
あ、そうですね。まあ、ちょこちょこや
って。アーカムからバットマン入ったっていう。
あ、はい。あ、めちゃくちゃ知ってはる。嬉しい。そうですね。はい。アーカムアサイラム、セールになってたスチームのアーカムアサイラムから、はい。なんなら映画のダークナイトの続編、そのまま続編なんかなっていうわけわからん勘違いしましたから。
ああ。
そうそう。
なんかでも雰囲気は。
そう。ね、最後、ね、バットマンがジョーカー捕まえて、その後、バットマン逃げてんのに、なんでアーカムアサイラム行ってんのかなって思ってたら、全然違うかったっていうことで。はい。そうですね。アーカムアサイラムから入り、まあ、シティナイト、オリジンズ抜けてましたけど、オリジンズもやり、はい。
はい。
ゲームやるんですけど、いや、そう。ゲームのやっぱコミック化って結構、時たまあるじゃないですか。
そうですね。
それこそね、他のその、アメリカの方ではストリートファイターとか、ね。
あ、ブドンマンストリートファイター。
そうそう。とか、あとはゲームで言うとエイペックスとか、翻訳もあったんじゃないですかね、確か。
リーグオブレジェンドもね。
ああ、ありましたね。
はい。アラン・ムーアのじゃない方のリーグオブレジェンド。
そうですね。ショーン・コネリーが出ない方ですね。あれ、DVD 僕も持ってるんですよ。
僕もです。
小冊子付きのやつでしょ、多分。
はい、アルティメットエディション。
そうそうそう、あれいいですよね、あれ。
新潮社さんの偉大なレガシーですよ。
そうですよ。あの、小冊子付きのがね、ただ残念ながらね、僕実は中身見てないんですよ、まだ。
あら。
そう、リーグオブレジェンドは見てないんですよ、僕は。
映画本編の方
を本編を見てないんです。そう、いかれてるでしょ。
いやー、ぶっ飛んでますね。
いや、見なかなって思いながらね、思ってるんですけど、あの、DVD で、あの、アニマさんと話した、あの、ジョナ・ヘックスを見てね、力が萎えてしまったというか、心が折れてしまったんで、ジョナ・ヘックスの悪夢がね、ちょっと、いや、もちろん面白いっては分かってるんですよ。
はい。
で、なんならあの、コミック版のね、あの、リーグオブジェレジェンドも、見たい、読みたいんですけど、ね、
はい、
なかなかあっちね、手に入れるの大変じゃないですか。
そうですね。一応一回ね、あそこで、ディレッジさんが大半かけて踊るので、若干難易度落ちてるもの、どうしても。
ディレッジさんなんでっていうのはちょっとね、いや、ショックでしたよ、本当に。
いや、もう泣くほどショックでした。
ねえ。
この場合、
翻訳が終わったって思いましたもん、本当に。
その場合は、翻訳アメコミに手をつけ始めた後のアメコミにはまりたての頃に、結構、ビレッジブックス黎明期って感じだったんで、
まあ、
本当に、アメコミを追いかける青春は、ビレッジさんとの青春みたいな感じ
で。ああ、なるほど。
だからちょっと、それをちょっとうちのチャンネルで、なくなっちゃったよっていう、ビレッジさん、撤退だってっていう話をした時には、ちょっと、ついわーっと入って
た。そうなんですよね。いや、そう、本当に僕の大好きなあのミスターミラクルをやってくれて、本当に良かったなって思うのと、あれ最後の、本当の最後の最後の一かけだというか、力尽きる直前のあれだったんだなって思いましたよ。
そうですよね。
どうしてやってくれたって思いましたけど、本当にありがとうございました、ね。
できる限りやるみたいな感じがあって。
いいですね。なんかもう最後の、力尽きる一かけらみたいな感じでしたね。
燃え尽きる前の。
燃え尽きる前のですね。そう。あ、ということは。
ミズ・マーベルとかもね。
ああ、
スーペリア・スパイダーマンとかもね、マーベル的
に。そうですよね。いや、だから結構マーベル的にも大事なコミックが翻訳版結構あったのにってね。そう。スパイダーバースもそうでしたよね。あれってショートルさんでしたっけ、ビリッジさんでしたっけ。
スパイダーバースはビリッジさんですね。
ああ、ですね。
続編のゲドンの方。
ああ、そっか、そうですよね。いやー、もったいないなって思う反面、もっとやっぱりね、ファン層がこう買い支える力がやっぱ少なかったんかなっていう
のもありつつ。そんな中、ショープロさんに出版権独占されちゃったから。
あれがとどめでしたね。
やっぱ、そうです。あれが確実なとどめの一撃だったと思うんですよ。
確かに。
その時までは、やっぱり、ショープロさんが DC 中心で、ビレッジさんがマーベル中心だったっ。
確かに、でね、ちょっとこう、ブラックレーベルとか単発とかのは、ビレッジさんが出してくれたりとかしてましたからね、ホワイトナイトとか。いや、ホワイトナイトなぁ、ビヨンドまで出してほしかったなぁ。
あ、
いや、ホワイトナイトビヨンドびっくりしましたね、あれ。というか、ビヨンドまで呼んでやっと完成するみたいな部分ありますから。
いやー、
完成してほしかった。
本当にあの、ビレッジさんは宿題が多すぎる。
ね。ということは、うちの番組といえばの、秋友さん回もこれ聞いてはったんですか、もしかして。
前にチラッと。
あ、そうですか。
全部聞き終わってはいたはずなんですが。
マジっすか。
完全に思い出せるわけでは。
いや、全然大丈夫。いや、ただ僕が超緊張してて、特に全然喋れなかった回なんで。まともに喋れなかった。やっぱりイベントで、その場で、あれは緊張しましたね。
やっぱレジェンドですもんね。
ですね。足向けられて、見て寝れないってぐらいのね、人ですから、秋友さんといえば。まあ、今もね、たまに翻訳でいろいろ出されてるみたいなんで。
そうです。
よかったなって。
ショープロさんと。 秋友さんにはもう僕も足向けて寝られない要素でかくて。
ああ、ですよね。
チャンネルの方向性ある程度定まったのって秋友さんのツイート影響だったんですよね。
へえ。
あの、ビレッジさんがやっぱりちょっとコロナ禍でちょっとこう、公約、あの、ちょっと、勢い縮小してるみたいな話してらっしゃったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
2年前。
はい。
あれを見て、あの、ちょっと最初に投稿する題材決めた。
あ、そうなんだ。
公約アメコミ観光の歴史を語った方がいいな。
あー。
これだけ素晴らしい文化が、あの、ちょっとこう、やばい状況になってるんだよ。
うん。
と言いたくて、っていう。
なるほど。そこで、あれですね。3年前、黒歴史会、まず自己紹介から始まったんですね。
あ、自己紹介会の時には、もう本当になんとなくの YouTube、あの、YouTube で、アメコミ喋れればいい。ね、
じゃあ、この、2年前の翻訳アメコミ、翻訳アメコミ関連情報、アメコミ観光誌、パート1からってことですね。
そうです、そっから。それで最終回でちょっとこう、やっぱりその近年のコロナ禍事情みたいな話とかも触れたんですけど、あの、むしろそこのその最終回で公約みんな買ってくれっていう話をしたくて、2時間経過っていう。
なるほど。なるほど。そっか。この時ってまだ動いてなかったですよね。
全然覚えてなかった
ですよね。
それこそもう一枚家でしたから、
ね。ですよね。そうそう。
はい。回線の都合でね。
いや、でも、
あと、こういう、やっぱり、フェザーコミックス立ち上げの、大忙しでバタバタ。
いや、でも、こういう、もう本当、ハガネンさん羨ましい。いや、すごいなと思うのが、やっぱり、ご自身の体をちゃんと持ってはるってすごいと思いますよ。
ああ。
僕ないっすからね。こんだけやってるけど。まあまあ、今、ポッドキャスターなんで特にないんですけど。
まあまあまあ、でも、あれですよ。あの、もしね、ご依頼いただけたら、向こう側の、ね、
向こう側の、
皆さんのユニバースの鋼が、はい、ありがとうございます、よろしくお願いしますって。
マジっすか。
あの、引き受けると思います。
あ、本当ですか。ちょっと。
あ、あいつは、あの、案件に飢えてるんで。
ああ、なるほど。なるほど。ちょっとなんか、電波飛ばすように考えならですね。電波飛ばす装置を作るしかないですね、これは。
そうです。
そうか、いやー、最近はでもどういう風なこう方向性みたいな感じでやってはるんですか？配信の方は。
やっぱ、配信はあんまりやんないつもりだったんですけど、
ほうほうほう、
まあなんか、各の練習とか、あとその公開収録とか、あと、絵描いてるところの配信とかやりたいかな、みたいな。
あー、なるほど。そうや。アート描けるってやっぱすごいんですよ。アート描ける方も皆さんほんますごいと思いますよ。絵描ける方。やばいな。僕できてトムキングレベルですもん、マジ。
いやいや。
いや、トムキングにも劣ると思いますよ。トムキングレベルって言ったら、そう失礼ですね。トムキングにも劣る。うん、そうやな。
そういうこと言ってる人が、あの、まあ、自分画伯なんで、なんていうふうに言いつつ、どこがやねんっていうのを、あの、何回も見てる
から。いやいやいや、僕は本当に、絵は全然、あの、絵心ないとか、あの、経験が全然ないんで、あれなんですけど、まあまあまあ。いやでも、すごいなって。まあ、
はい、
まあ、そういうクリエイトできる人はやっぱ皆さんすごいと思いますわ。
いつの日かちょっとこっちのユニバースで出版してるうちのコミックも、
はい、
やっていきます。
ああ、いいですね。東京コミコンで。
ああ。
ね、東京コミコンでブースを作って。コミッション。もしくは、こう、ね、あの、配信者枠みたいなので、こう、ね、作って。なんかこう、ディスプレイ置いてそこにこう、ハガネンさんが出てきて、
そうですね。
ライブビューイングみたいな感じで。
いや、参り来ることはないです。
そうそう。ずっと一人でブスで喋り続けて。いやね、東京コミコンはちなみに今までは行ったことはあるんですか？
あの、なんか不思議となんか巡り合わせが良くなって、
あららら。
行けた試しがないっていう。
あららららら。
で、ちょっとあの、いけるぞってなった時期が、ちょうどあの、そのコロナ禍で中止っていうタイミングを作ってて、ついてねーって思って、で、今年こそはと思ってたら、うん、あの、ちょっとこう、まあ、今ちょっと詳しくあまり言えないんですけど、あの、すごい入り用になっちゃって。
ああ、そうなんです、ね。あららら。
あの、ちょっと若干来年やりたいことの企みとかかってくるので、あんま言えないんです
よ。そうですね。その辺は、ね、来年鬼を笑わせるためにじゃなくて、鬼を笑わせないようにしといた方がいいですね、それは。
うん。それで、ちょっと貧血になっちゃって。
あらら。
今ちょっと、ね。なんか、コミコンはわかんないけど、チケット完売して、完売してるから行けないっていう。
あ、
思っちゃうぐらい。
そうなんでしょうね。
売り切れろ、チケット売り切れろ。
まあまあ、確かに。
そういう領域になるまで追いつけない、
ね。僕は大阪はもう、あれですもん、あの、当日行って、当日券だけ買って、入るだけっていうお金の使い方しましたからね、はい、もう、何もほぼほぼ買わないって。
まあでも入るだけでも一回、いいなぁ。
いやー、全然違いましたね。なんか、あの、あ、こんなに、アメコミが好きな人いっぱいおるんやっていう勘違いしそうになりましたけど、あ、違うなっていうのはね、おぉ、違う、そうじゃないぞ、これはって。うん、あ、まあでも、うん、基本的にはね、アメコミ映画とか、ね、そういう SF とか、まあまあまあ、あの、サブカル的なものが中心のお祭りなんで、まあ、うん。ちょっとね、コミッションの広さは、大阪は結構広かったなと思いました。
ガッキーです。
そう。いや、大阪コミコン、ね、いつか、鋼さん来てくれればいいなって思ってますね。
いや、もう本当に、コミコンに困らないようになりたいです。
ね。そう。いやー、まあでも、僕、何回も言うてるんですけど、あの、東京コミコンやってて悔しいなって思って、この配信を始めたので、
そうですよ、
ね。そう。それこそ、前のバッドダディ、あの、リブートする前の、ね、あの、うちの番組は一回リブートして、あの、世界線変わってますんで。
そうですね。100回目記念でキラキラ思いました
。そうですね。ほんま聞いてくれてる。嬉しい。
いや、あの、まあ、でも僕も結構、あの、忘れっぽいんでごめんなさい。実はちょっと記憶から飛んでる回があったり。
いや、全然大丈夫ですよ。僕、それ言うたら多分僕自分でも忘れてますよ。何喋ったかはまあ忘れてるけど、まあ何やったかはある程度覚えてるんですけど。いや、でも、本当、ね、でも、やっててよかったなって本当思いました。だから、ね、あの、まあ、それこそ、鋼さんももう3、ね、結構何年か、もう初めて、一応 YouTube で言うと3年ぐらいですかね。
そうですね。
ね、もう3年経ってはりますけど、多分、やっぱり続けることってすごく大事やと思います。だから、続けてほしいなって思いますし、なかなかね、アメコミで配信者って少ないじゃないですか。
そうなんですよね。
そう、もっとみんなやればいいのにって。
特に、あの、作品としてアメコミ語る人が超少ねえっていうところが。
ああ。
あの、やっぱりどうしても映画と、あの、MCU 中心にやっぱり映画と比較して、こういう設定があってとか、こういう物語が、あの、下地になってるんですよっていう話をするけれども、その下地になってる原作本というか厳密には原案だと思ってるんですよ。
はいはい。そうですね。僕も原作って言葉は使わないようにしてるんで、はい、
僕もちょっとこう、便宜上分かりやすくしなきゃいけないとき、原作とは言います。
そうか。でも、
まあ、とりあえずこんな感じの。
ってないっすもんね、基本的には。原案があったとしても。うん。
あんまり忠実にやらないという。
うん。そう。全然ね、フラッシュだって全然違いましたしね。
ですね。
トーマス・ウェイン出てこねえじゃねえかって、こう。ね。よくわからんものをこう地面を蹴りながら見てましたけど。
まあでも映画の文脈としてはあれが真っ当なのかなみたいな。
いや、まあ、あの、映画を見せるっていうフォーマットに落とし込むんであれば、あれは間違い、正しいです、あれは。うん。だっていきなりね、フラッシュポイントって言って、ね、急にリバースフラッシュ出てきても困るじゃないですか。
そう。
ね、で、アマゾン族とね、アトランティスの人たちが戦争してて、ね、急に、ね、バットマンがトーマス・ウェインで、ね、あの、実はジョーカーの奥さんを殺してるとか、そういう話だったら、困るじゃないですか、みんな。
そうですね。ちょっといろいろやりすぎだろう
そうです。で、最後は、あれでしょ、こう、戦場では背中に気をつけろって言って、こう、スキンを刺すんでしょ。もうあのシーン好きすぎるんですよね、フラッシュポイントの。あの、ね、リバースフラッシュ、気持ち悪いリバースフラッシュにこう、トーマス・ウェインが剣を刺すっていうね。おぉって、バットマンが後ろから剣で刺してるっていうね。っていう話はあんましないっすよね、配信で。
そ
んな。
それでちょっと作品の話をしてる人がちょっとあんまり多くないからグニューっていうところで、
うん、
あの一応チャンネル始めたっていう、
ね、ああよかった、一緒ですよほとんど。まあだからね、もっと作品語っていきましょうって、
はい、
いやほんとね、あのゆりさんとも言ってるんですけど、一回こう一パネルずつ話したいっていうのはやってみたいんですよね。
わかります。
そう、相当危険な配信ですけどね。
はい、あの、
やっぱり、
その、特に、やっぱりカロリーもそうですけど、あの、やっぱり、その、ね、動画とかにする場合、ちょっと使う画像とか。
ああ、もちろんね、
かなりピッとあるんだけど。
コミックの画像そのまま使うなんてことは絶対できないですもんね。そんな、ね、コミックの、ね。
一コマずつやってたら、ちょっとこれは、あの、著作権的に、引用の範疇超えるから。
超えてますね。
ちょっと出せないものになっちゃうような、うん、う、
いや1パネル1ページずつでもアウトやと思いますよ、
うん、ね、ですね。
ね、ね、ね。誰に言うてんねんって話です。それは決まっとるやろ。
まあまあ、
ビジョン忘れてねえぞ、フラッシュポイント忘れてねえぞ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、あのアウトかセーフか権利者が決めること
です。まあそうですね、
あまりなんとも。まあでもどうしてもね、民意として印象良くないよねっていうのはあります
。確かにね。というよりも、詳しい人たちを振り落としてるよなっていうのはあるんで、
あ、
それって、わざとやってるんであれば、それは、うん、後々あんまり良くないというか、やっぱり、なんかあった時にやっぱすごい敵に回る人が多いって良くないよなっていうのは感じました。だって、直近のことでも、割としょうもないというか、大したことないことじゃないですか。
まあ、ちょっと言い方が悪かったぐらい。
そうそうそうそう。表現が。
まあ、ちょっとカチンときすぎるところはありますね、
うん。でもね、あそこまでっていうのはやっぱり、その、これまでのやってきたことの積み重ねが出ちゃってるよなっていうのは。うん。だから、本当ね、ちょっともうちょっと言い方変えてくれたらいいのになって思う部分もあるし、あんなにね、登録者数もあって人気もあるんだったら、もうちょっと、あるでしょうっていうのは、もっと慎重になった方が。
大いなる責任が伴うんじゃないかな、みたいな。
そうですね。大いなる責任伴うと思いますよ。まあね、まあ、私はまだ全然大いなる力ではないんで、全然大いなる責任は伴ってない。いや、まあ、でも、大いなるものの力を借りてるっていう意味で、やっぱりね、うん、責任は伴うと思うんで、まあ、それこそゆりさんなんか大いなる力だと思いますよ、本当。
あ、もうすごい方ですよね。
すごいです、うん。どっちかというと、うちの、僕のゲストに来る方々がやっぱ皆さんすごいし、うん、それこそ有馬さんだって、ね、まあどうせ本人聞いてないから言うけど、僕とは全然違う考え方であったり、すごい切り口と知識量で語ってくれるから、本当ありがたいですし、
はい、
うん、そう、あの、ネアタさんだって、あんな喋り方できないですよ。あんな面白く話を、ね、あの、動物、動物の森じゃねえ、あの、牧場物語であんな面白い話なんかできないですよ、僕。
ね、あの、ズインガールから来た鈴木さんとか。
ああ、鈴木さんはやっぱりね、すごい知識量もそうなんですけど、一つ一つのやっぱ観察感がやっぱ半端じゃないんで、ね、そう、ご本人聞いてないと思って、あの、めっちゃ褒めてるんですけど、聞いてると思ったらあんまり褒めないかな。
まあまあまあ、あの、まあまあ、本人のいないところで、
そう、
そういうことが言える人は信用できる人っていうことで。
あ、いや、本当に、うん。まあ基本的に僕の好きな人しか、あの、ゲストには呼ばないので、はい、そういう意味では、鋼さん読んでよかったなと思いますので。
いや、ありがとうございます、
本当に。はい。いや、今後とも本当頑張ってください。僕も頑張りますし、やっぱり、他の方のね、配信見てると、こう、あ、自分もやらなあかんなって思いますので、すごくありがたいです。ということでね、まあ、ちょうどこれでほぼ1時間喋りました。
そうですね。
あっという間ですね。 ということで、鋼さん、番組の宣伝なんぞしていただけましたら。
あ、はい。じゃあ、
どうぞ。そうですね、
一応 YouTube チャンネルで、フェザーコミックス編集部という、チャンネル名で、公約アメコの紹介チャンネルを、運営しております。どうしてもちょっとこう、自分不定期投稿になっちゃうんですけれども、公約アメコミを作品として、語って紹介して魅力を伝えていけたらなと思ってやっておりますので、一応ラジオ形式でやる。あら。
大丈夫ですよ。
あ、びっくりした。
はい、大丈夫ですよ。大丈夫、聞いてあれするんで大丈夫です。はい。
一応、なんか、動画形式だと、ちょっと忙しいなっていう方はね、なるべくラジオ形式っぽい感じでやろうと思ってるんで、お耳だけ、貸していただければ。
そうですね。はい。
楽しめるかなと思うので。
YouTube プレミアムに入ってたらね、はい、バックグラウンド再生もできますから。
そうです。
はい。
って感じなので、ぜひぜひ来ていただければ。で、一応、VTuber の花ということで、生配信とかも、あと、サックスをまだちょっと1ヶ月で全然ズブの素人って感じなんですけれども、練習したりとか、やったりとか、ね、投稿してる、編集してる動画 その公開収録や編集の合間の雑談なんかちょっとやっていく予定ですので、ぜひぜひちょっとしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、アメコミ紹介系フェザーコミックス編集部を、皆さんね、ツイッター、ツイッターじゃねえや、X のフォロー、そしてね、YouTube チャンネルの、チャンネル登録ね、あと、動画へのね、いいね、もしね可能であれば、ベルマークね、通知登録もしていただけましたら完璧だと思いますので、はい、よろしくお願いしますということで、このままエンディングに入ります。一旦切ります。はい、どうも、エンディングです。ということで、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
で、まあ、エンディングなんですけど、
はい、
エンディングトークなんですけど、まあ、どうでしたか、感想今日の。ちょっと僕も、急で申し訳なかったんですけど。
いやいやいや、僕もすごい、緊張してて、ちょっと大丈夫かなとか思ってたんですけど、ちゃんと、比較的スラスラ話してる方で、良かったです。
いや、ほんと。いや、全然、詰まってないですし、結構しっかりと喋れて、まあ、さすがに配信慣れされてるなって思いましたよ。
いやいやいや、まだ1週間ちょいぐらいしかやってないんで、まだまだこれからです。
まあ。いやー、今後ね、またいろんな配信していただければと。まあ、もしね、可能であれば僕もね、そちらの YouTube チャンネルとかに、お邪魔できる、あれがあればいいなって思います。
いや、もう本当に、はい、それはもう、願ったりというか。
もう、言ってくれたら、まあ、基本僕のできる範囲であれば何でもしますんで、はい。
はい、
大したことできないけど、はい。はい、全然喋りであれば何でもやりますんで、はい。また、呼んでいただければ、はい。ね、ということでね。そうですね。はい。さあ、ね、まあ、ここまで割と、僕の知ってるね、VTuber さん、まあ、話でいる VTuber さん、YouTuber さんには、ほとんどね、話はしたと思いますんで、あとは、八の字のあの人ぐらいですかね。あの人な、声かけ、まあでもあの人のファンのことを考えると声かけるの申し訳ないなと思ったり、なんかね、
声かけていいのかな。
そうですね。まあ、バットマンが大好きなあの人にもちょっと話しかけてみたいなと思いながらも、ね、鋼さんもやりましたからね。
はい。
いや、あのコラボ会、おもろかったっすよ、ほんとに。はい。すごく面白い配信だったでしたよ、あれは。
ありがとうございます。
はい。というわけで、ね、まあ、また、もし何かありましたらまたね、こちら来ていただければっていうのと、僕もそちらの方ね、遊びに行きたいと思っておりますので。
ね、クロスオーバーはアメコミの話ってことで。
そうですよ。そうですよ。それはね、出版社違ってても全然いいんですよ。
ね。
ね。なので、しっかりとクロスオーバーしていきたいと思いますので、鋼さん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。もうこちらこそ本当にありがとうございました。
いえいえいえ。はい。というわけで、今回は以上になります。お送りしましたのは、バッドダディと、
羽賀実でした。
それではまた次回まで、さよなら。
さよなら。